今日は木曜日ですので、読者の声から18日から24日までを抜粋してお届けします。札幌市豊平区自営業、田中信之さん60歳。敬老パスやめシニア料金を。本市の札幌市民への世論調査で、秋元市長の市政運営について支持するとの回答が計 35%、 不支持が計 44% で、2015年の就任以来初めて不支持の割合が支持を上回りました。背景には冬季五輪招致活動やいじめ問題への対応について市民が説明不足だと感じていることがあると見られますが、何といっても敬老優待乗車証、敬老パスの廃止方針を打ち出し、高齢者の不信感を高めたのが大きいと思われます。敬老パスが導入された頃とは市民の年齢構成も大きく変わっており、敬老パスの新年度移行自体はやむを得ないと私は考えます。高齢化率が進む中で従来と同じ仕組みを維持するのは難しいと思うからです。私は現在の子ども料金を65歳以上にも適用し、仮称ジュニア&シニア料金を新設、敬老パスは廃止してもいいのではないかとさえ思っています。各区各年代の市民が現実を直視した上で持続可能な仕組みを考えていく時ではないでしょうか。帯広市農業、上田美智子さん62歳。孫の入学、戻った日常実感。先日同居している我が孫の小学校入学式がありました。穏やかな暖かい日、在校生や保護者が見守る中、新入生たちはマスクを外しニコニコした表情で入場しました。私は家でお留守番、ママから動画でその様子を見せてもらいました。ああ、やっと学校生活が通常通り戻ったんだなぁと嬉しく思いました。入学式で孫がいただいてきた紅白餅を仏壇に供えました。やんちゃ坊主がおりんをちんと鳴らして神妙に手を合わせている様子に胸が熱くなりました。我が子たちの入学式の時は紅白まんじゅうだったな、あんこがたっぷり入っておいしかったななどと昔のことを思い出していました。今までコロナ禍で学校行事やいろいろなイベントが割愛されたり短縮されたりしただけに、孫がたくさんの拍手の中で入場できたことを大変ありがたく思いました。3年生になる兄と2人、元気で仲良く学校に通い続けられるように願っています。小樽市、福島努さん、73歳。裏金議員は政治屋では。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題に関わった国会議員たちは政治家と呼べるのでしょうか。ブルースの女王、歌手の阿波谷紀子さんは見た目だけで評価される歌手を歌屋と呼んで酷評したといいます。裏金議員は政治家ではなく政治屋になり下がったと言えるのではないでしょうか。法律を作る国会議員は政治資金規正法を遵守する立場です。それなのに法令違反しても会計責任者に罪をなすりつけるだけ、自らは責任を取らない態度に国民の政治不信のマグマは今や最高潮に達しています。確定申告やインボイスでは申告内容が1円でも違っていれば税務当局から厳しい追及を受けます。裏金は脱税の疑いを指摘されていますが、所得税を納める動きも見られません。 利益誘導型とも言われていた派閥の政治資金パーティーはついに負の側面を表面化しました。自民党は回答的な出直しができるのでしょうか。私たち有権者は注視しています。日振管内安平町、会社員島守さん59歳。樹木守り縄文ロマン残そう。私は世界遺産の一つ、キウス宗帝母群千歳市のボランティアガイドを務め3年になります。今年もガイドの始まりを迎えドキドキです。この宗帝母群は土で作られた遺構だけでなく、絶滅危惧種を含む貴重な植物や樹齢250年前後の広葉樹が残っているなど、手つかずの自然が感じられる素敵な遺跡です。多くの来訪者から縄文ロマンを感じるというご意見をいただいています。しかし世界遺産に登録される際の勧告により、宗帝墓内外で600本近くの樹木が伐採される計画となっています。樹木がなくなると乾燥化が進んで貴重な植物が消えていきます。やがて人の手で維持する公園のような遺跡となり、縄文ロマンは感じられなくなるのでしょう。世界遺産の維持には難しさがあります。しかしあまり手を加えずに、それぞれの縄文遺跡の本来の魅力を残してこそ未来につなぐことができるのではないでしょうか。恵庭市野原和則さん43歳。あけぼのさんの綱取り忘れない。大相撲で初の外国出身横綱となったあけぼの太郎さんが4月上旬に亡くなられた。平成初期の1990年代、同期生の若乃花、貴乃花の若貴兄弟と空前の相撲人気を作り上げた立役者の一人だ。ハワイから相撲が未経験ながらも来日し、日本の国技に打ち込んだ。そんな姿にいつしか心酔し、若貴兄弟よりも明けぼのさんの方を応援していた。1993年、若貴の二人より先に綱を取った姿は今でも忘れることができない。2001年の現役引退後は親方として活動。モンゴル出身の朝青龍や部屋の後輩だった高見盛を特に気にかけていたという。あけぼのさんが日本相撲協会を退職後、朝青龍は横綱になったが問題を起こし、高見盛は成績が伸び悩んだ。もしあけぼのさんが角界に残っていたら、二人はもっと素晴らしい力士になれたのではないかと考える。あけぼのさんがいたから、平成初期の相撲界は本当に楽しかった。札幌市中央区、主婦、日向井京子さん、79歳。死者も不良、原因究明を。11日の甘エビ8割減、道内漁獲量との一面の記事に衝撃を受けました。甘エビの漁獲量が10年で約8割減少し、年間500トンの割り込む事態となっているのだそうです。原因が分からず、資源回復の見通しは立っていないと言い、落ち込みが大きい主産地の留萌管内の関係者のご心労は察するにあまりあります。というのも、私の故郷向川町でも近年特産のシシャモの不漁が続き、昨年は鴨川漁協が資源保護のため出漁を取りやめたほどです。シシャモは近年全道的に不漁傾向で、高い海水温が要因とも言われますが、直接の原因は分かっておらず、故郷で頑張っている友人たちはどうなるのかと心配そうです。甘エビやシシャモなど特産の減少は 地域の活力とにぎわいの喪失、人口減少につながりかねません。関係機関の方々にお願いです。原因を一日も早く突き止め、資源の回復を進めてください。むかわの街中で、シシャモのすだれ星がにぎやかに復活しますように。札幌市東区、川村愛子さん、67歳。横断歩道の穴で大転倒。雪も溶けて歩きやすくなりました。この冬はツルツル路面の日も多く、転ばないようにすり足やペンギン歩きなどでかなり注意しながら歩いていたので、転ばずに済みました。それなのに、アスファルトが出ている横断歩道で穴に足を取られて転んでしまいました。ひどい転び方だったのか、通り過ぎた女性が戻ってきて、大丈夫ですか?と手を貸してくださり、とても助かりました。嬉しかったです。立ち上がると自分のつまずいた穴が気になり、振り返って道路を見ました。すると、どれなのかわからないほどたくさんの穴があって驚きました。アスファルトが出ているから歩きやすいと思い込んでいましたが、もっと注意すべきだったと反省しました。横断歩道の補修工事が終わるまで、私のように転んでしまう人がいないことを祈ります。そしてこの先、技術改良されて、穴の開かない舗装道路になるのを待っています。以上で読者の声を終わります。以上で今日のニュースからを終わります。小樽市展示図書館、今日のニュースから、令和6年4月25日木曜日、第12247号、担当は大塚と高尾でした。